第一の日課は、使徒言行録一章一節から、新約聖書213ページです。使徒言行録一章一節から11節まで。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて、使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか？と尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。第一の日課を終わります。第二の日課は、エフェソの信徒への手紙、一章十五節から、新約聖書352ページです。エフェソの信徒への手紙、一章十五節から23節まで。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。そして、神の招きによって、どのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者が、どれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。また、 私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまた、すべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として、教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。第二の日課を終わります。